はい、それでは、今朝はですね、申命記の29章29節です。午後は29章から31章までを一節ずつ見ていきたいと思います。今朝は29章の29節に注目したいと思います。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たち子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。とても簡単というか単純な2つの原則というか事実が書いてありますが、まずは隠されていること、もう一つは表されたことであります。隠されていることは主のものであって、表されたものは私たちのものであって、それに対して応答し行っていかなければいけないですね。この2つをですね、今日はじっくりと見ていきたいと思います。で、ここに書いてあることの背景をおさらいしますと、今モーセはヨルダン川のこの東側にいてですね、そして最後の説教を行っていて、それが申命記でありますけれども、そしてその教えを、この述べていったけれども、それが終わったんですよね。終わって、そしてあなたが守ればこのような祝福があり、あなたが背けばこのような呪いがあるですね。今までは守りを行いなさい、これこれを行いなさいっていう話だったんです。で、それが終わって、それから守ればこうなるよと、守らなかったらこうなるよという祝福と呪いの話を彼は始めています。そしてこの29章からですね、また新たに、この若い世代に対して、そのシナイ山にいた世代はもう荒野で、この死んでしまいましたけれども、新しい世代に対して、この契約を新たに、このなんていうんですかね、結ばせている箇所になってるんですね。で、それで あなた方はまだ気づいてない、実は今日まで気づいてなかったけれども、よく考えてごらんなさいよと。着物見てごらん、今着てるもの、服を見てごらん、擦れ切れてないよねって。40年経ってるのに擦り切れてないよね。40年っていうか、成長してる子供たちはですね、服は着替えたかと思うんですけれども、それでも、あれ大丈夫じゃん、全然問題ないじゃん。そして次に靴、これも擦り切れてなかったわけなんですよ。あなた方気づいてなかったよね。で、それは神がこのようなことをしてくださったからなんだよ、このようにしてくれたんだよ、だからあなた方はその神様がしてくださったことに応答しなさい、ちゃんと私の言うこと、神の言うことを守り行いなさい。そして神様がその守りを行わなかった時の、今度は呪いを話され、話あのモーセが話してですね、教えてですね、そしてあなた方はこれを行っていくという責任があるよということが、この表されたことはって話になる。で、次に隠されていることはというのは、そのあなたがまだ知らないでいることっていうのは、もう神様の領域だから、それは神に任せなさいという話になるんですね。で、イエス様も、似たようなことを、この世の終わりの時の話で弟子たちに話されたんですけれども、だから気をつけていなさい、私は何もかも前もって話しましたと言ったんです。この戦争であるとかですね、飢饉であるとか、ありますよね。で、そういうものがですね、起こってくるとですね、なんだよこれは、こんな悪いことを神様が許されるんであれば神なんかいないじゃないか言うんだけど、実は前もってもう話していて、実は神様が生きていることをむしろ表していることに他ならないわけですよね。前もって 話していましたよ。だからそれを持って今起こっていることは実は私が知っていることであって、私が生きていることの証なんだよ、ということをですね、イエス様が話されたんです。で、明らかにされていないことからまず話していきたいと思います。隠されたことってのありますよね。これから話していきたいと思いますが、それは神様にだけ属しているんだよ、神に隠されているっていうのはその神様の領域なんだよっていうことなんです。でも私たち人間って興味深いことにいつも物事を知りたがっている生き物ですよね。なんでそうなっちゃったの、なんでそうなってんのって知りたいんですよね。で、知らされてない時にこの苛立って、で神にもなじるわけですよ。なんでこういうふうに神様してるんですか、なんで知らせてくれてないんですか。で、多くのことが判断できずに黙っているばかりの時が多いわけなんですけれども、では逆にですね、そういう時は自分に尋ねるっていうか、こう言えばいいんですよ。じゃあもしその知識を全部教えてもらっちゃったらどうなるのかなっていうことなんですよ、ね、なんで教えてくれないんですか、じゃあ教えてあげるよって全部ですね、もうこのまあむさぼるようにですね、このこうなんでこうなってんですかっていうのがあるわけじゃないですか。でそれ全部うわーって与えられたらどうなってしまうのかということをですねお話ししたいと思うんですよね。で、実はこれ偶像になってるんですよ。カナン人が拝んでた偶像でバールっていうのがいたんですよ。バールで、まあ、権力とかですね、この知識とか、まあ、その神なんですけれども、知性そのものを拝ませる神がいたわけです。これ欲望なんですよね。で、まあ、私が見た映画の中で皆さんもご覧になった人多いと思うんですが、インディ・ジョーンズで一番新しいシリーズ、クリスタル・スカルの王国、ご覧になった方いますか。いないですか。いないですか。すいません。クリスタル・スカルっていうのはですね、この水晶のドクロですよね。水晶のドクロで、その話の中でですね、ソ連のスパイのスパルコという女性が出てきます。で、この宇宙人的な存在にですね、この最後に出会うんですけれども、で彼女がですねこう言ったんですね。私に全てを見せて、お前たちの知恵の全てを。宝探しをしに行くんです。普通宝探しっていうとですね、黄金であったりですね、なんかあるじゃないですか、宝物ですよね。いわゆる物欲じゃないですか。でも彼女の物欲というのは実は知識欲なんですよ。世界で起こっている全てのことを全部知らせてってこう言ってるんです。で、彼女スパイですからですね、その情報ですよね、これを全部教えてっていう欲なんです。で、僕はハッとしたんですね。あ、自分にもその欲望あるわって、こうインターネットで調べてですね、この裏情報は一体どうなってるのかでですね、こう調べて、こうなってですね。で、陰謀論ってあるじゃないですか。僕好きじゃないんですけど、陰謀論はですね。でもスパイ関係好きなんですね。この私たちの教会でもね、あるもうちょっと隠語になってる言葉ありますね。モサとかですね、モサドって意味なんですけども、好きなんですけど。で、その映画のですね、最後にですね、その異次元から来たこの宇宙人たちがこういるんですよね。で、彼女に対してその知識を注入していってくれるんですよ。で、この入っていってですね、目から入っていってですね、ああすごい、ああどんどん知っていくことができたって言って、どんどん顔が変わっていくんです。あまりにも知識が膨大で、そして最後にそこから火が出ていって彼女は滅ぼされちゃうんですよ。他の欲望と同じで、結局 それを貪った結果、自分が滅ぼされちゃったって話なわけなんですよ。でこれが実は聖書の始まりの、この罪の始まり、ごめんなさい、罪の始まりだったんですよね。何の欲望だったか、知識欲なんですよ。蛇が女に言いました。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。じれったいじゃないですか。知識の、善悪の知識の実でしょ。まさにこれ知りたいわけですよ。で、神がそれをわざと隠していて、本当に自分だけの特権にしたくて、意地悪してるんだって、お前には見せねえよっていう感じでですね。というふうに悪魔が、蛇が誘惑したんですよね。で、その誘惑に屈するとどうなるか。確かに知識与えられたんです。どういう知識？自分が裸だという恥ですよ。その知識が与えられた。そしてエデンの園から追放するときに神がこう言われました。創世記の3章の22節に、見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。確かに知識は増えたんですけど、我々の一人のようになってしまったというのは、つまり独立したということです。神様って言って子供のように神様に頼っていたのではなくて、独立しちゃったっていうことなんです。それによって神から切り離されてしまったわけなんですね。情報としての知識が増えたかもしれません。人格的な交わりを持つ、つながりを持つ知識がなくなったわけなんです。いいですか。この2つがあるわけですよ。情報の知識、これが1つです。もう1つが、こっちが聖書が言っている誠の知識ですが、人格的なつながりを持つ知識なんですよ。これで、これを聖書は神を知るっていう言葉を使っています。それはつまり、男が女を知ったっていう同じ言葉ですね。親密な交わりの方の知識ですよ。これがなくなってしまったわけなんです。まあ、先ほどのスパイの話をしますと、どうですか？スパイはあらゆる情報を掴んでいますよ。すごいですよね、スパイってね。自分が覚えているよりももっと経歴知ってますから ね。小学校の時にどこ行って何だか何だかって全部知ってますからね。で、それ知っていてどうですか、相手との信頼関係築けますか。例えばですね、今ちょっと録音してるんで名前言いませんけれども、全部知ったとして信頼関係持てますか。逆に猜疑心というか怖くなりますよね。もっと怖いじゃないですか。モテないですよ。夫婦関係でひびが入っているときに何しますか。探偵雇うわけですよ。そして何やってるか見ていくんですね。信頼関係の知識はもうないんですよね。ここが大事なんです。隠されていることは神のものなんだよ、主のものなんだよ。そして真の知識というのは相手への信頼と従順によって得られるわけです。ですからここでモーセが御教えのすべての言葉を行うためであると。三位一体の第二格であるイエス様でさえが、自ら判断を下し、自ら何かを行ったっていうのは何一つないんです。イエス様がこう言われました。ヨハネの5章の30節で、私は自分から何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。イエス様ですらが、というかイエス様が、神であられるイエス様が父なる神の判断通りにしか行わず、自分で何かを判断するのではなく、父から委ねられたものをただ判断していったっていう、そういうふうに言っておられるわけなんですよね。これが誠の知識です。で、知識において自分が知らないことで苦しんだ人で典型的なのが、有名なのが 聖書の中ではヨブですね。ヨブがあれだけ苦しみにあったのは、一章二章を読むと当然ながらサタンが彼に許可を与えて、あ、サタン間違えた、許可を得てですね、ごめんなさい、サタンが神から許可を得て彼を撃ったに他ならないわけです。でも続けて読んでいくと、友人も本人も、ヨブ本人もそのことを知らされず、実は最後まで知らされていかない。で、友人はもちろん的外れな判断ばっかりを言っているわけです。彼がここまで苦しむのは隠された大きな罪があるからだと。でもヨブも分からずに苦しみで、ね、彼の苦しみを見ていると、これずっと読んでいくと分かるんですよ。ただ皮膚がやられて苦しいとか、あとは財産が全部なくなって苦しいよりも、なんでこういう苦しみを神が与えられるのかという疑問の方が苦しいわけです。で、最後にどういうふうに言ってきたかというと、神が私を苦しめていると、で、私は何もしていないと、悪いことしていないと、この発言をずっと繰り返していくんですね。で、神の答えがこうでした。38章の2節で、無知の言葉を持って神の計りごとを暗くするこの者は誰か。そして神様がですね、天地創造における各場面、例えばこの湖、あの、なんだ、海ができた時に、この地が分かれた時に、あなたはどこにいたのか、あなたはどういうふうにできたのか知っているのかとかですね、この動物がこうなって、ダチョウだけがですね、子供の卵を産んだらどっか逃げちゃって全然育てようとしないでですね、私があえて知恵をこれ与えなかったからだとかですね、その一つ一つの自然の現象についての神様はそれを問いただしていくんですね。あなたはどうしてたのか、あなたはこれだった。そしてヨブが最後にその神様の知恵と力に圧倒されてですね、もうひれ伏すしかなくなってこう言ったんですね。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。知識を得ても聞いてるだけなんです。でも神の何ですか、彼がこの苦しみを通して知ったのは、最後まで何でかってこのサタンとの会話っていうのは全然聞いてなくても、それも最後まで聞くことはなかったんですけども、最後は彼は知ることができたのが、神ご自身を知ることができたんです。今まであなたのことを聞いてましたよと、でも私は今あなたを見ていますってこう言ったんです。神を知ることができたわけなんです。神様答えを与えられない時はたくさんあるわけなんです。なんでこうなったのって。でもはっきりと、私はここにいるよと、これを示してくださる。同じ経験をしたのがヨハネの8章にある生まれつきの盲人であります。誰が彼をその誰が、なんだ、自分自身の罪なのかと、それでも両親の罪なのかと、生まれつきに盲人になったのかと、弟子が聞いたときにイエス様が、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためですと、こうイエス様が言われて、そして盲目になったことについての知識ではなく、最後にあの盲人が経験したのは、物理的に目が開いたというのもそうですけども、イエス・キリストが神の子であるということを知り、この方の目の前でひれ伏して礼拝ができたということなんです。次に表されたことはっていう、もう一つの方で見ていきたいと思いますよ。表されたことはですか、こことっても大事なんです。自分の力で自分自身で神の知識を悟ることではなく、ここで表されたという受動態になってますね。これが大事です。神が表してくださるんです。で、英語で言ったら reveal っていう言葉ですから、 reveal っていうのは聖書で、あの、この聖書の最後の書物 revelation っていう言葉、名詞形ですね。黙示録、啓示っていうことなんですね。神様が表してくださる。で、私の父と母の話をさせていただきますけれども、2003年にイエス様を受け入れましたが、2002年に教会に行き始めました。 その前後かな、その前だったかもしれませんが、一生懸命伝道したんですね。一生懸命イエス様のこと話しました。で、神様のこと話したんです。そしたらですね、まだはっきり覚えてます。台所でですね、母親がですね、一生懸命目つぶってこうやってんですよ。神がいるっていうことを一生懸命想像しようとして頑張ってるんですよ。わからないっていうふうに、答えたんですね。でもその彼女が、母がですね、電話をかけてきてですね、そして第一声が涙声で泣きながら、新しく生まれましたとこう言ったんですね。で、何が起こったかというと、その礼拝の時にですね、朝の礼拝の時に、このメッセージを聞いてですね、私は天に備えてるよと、あなたのために備えてるよと、あなたを受け入れるために備えてるよと。で、これを聞いた時に、なんかこう雷に打たれたようになって、もうずっと泣き、号泣して泣き続けて、もう礼拝終わっても泣き続けてたっていう、この違いです。最初にうーっと頑張っていてもなかなかわからないんですよ。でもこれは与えられるんですよね。神が表されるんですよ。これが啓示と呼ばれるもの。神が表すと、または示すって言ってもいいかもしれませんね、いうことなんですね。で、これを神様が今は、書き言葉によって与えてくださっている。啓示がこの聖書なわけなんです。で、モーセが永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの見教えのすべての言葉を行うためであると言っていますけれども、神のご計画については知らされていて、あなた方はこれをただ行うだけなんだ、実行するだけなんだということをここでモーセが教えています。ですか。で、しばしばあることが、私は神様がの計画がわからないと、神様が私に何をしてほしいかわからないっていうことを言う疑問があるわけですよね。で、その時に私が聖書を開くんです。これやってるって。例えばね、こうテサロニケの第1の5章にこう書いてるわけですよ。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことに感謝しなさい、神の御心だって書いてますね。 Will of God 英語で言ったらもっと明確ですね、神の意志だって書いてます。やってるって言ったら、やんなさいよって、分かんないって分かってるじゃんってということなんですよ。明確なんです。あまりにもはっきりしてるんですよ。なんかぼやーっとしてですね、神様何やってくださってるんですか、分からない、分かってるんですよ。で、分かってることをやってなくて、神様分かりませんって言っても、神様示しようがないわけなんですね。で、ちょうど神様の啓示というのは、灯火、あの御言葉は私たちの道の灯火だって書いてますよね。で、同じようにこの今目の前にあることを明確に示してくださいます。もうあまりにもはっきりと表してくださいます。で、それを進めば次が見えるんですね。そうですね、このか、あの遠くは分からないけど近くは明確なんですよ。で、それに従順に従っていくときに、今度次のものが見えてくるわけなんです。だから遠くを考えるのではなく近くを考えていく。遠くはもう明確に分かっている神のご計画って、もちろん終わりの日っていうのがありますよね。私たちの個人にとっての終わりの日、つまりイエス様が戻ってきてくださって、私たち引き上げられてイエス様にお会いして復活の体をいただいてってのがあります。そして世界にとっての終わりの日というのは、イエス様が再臨されますよね。地上に再臨されて神の国ができるありますけれども、その過程における具体的なことについては、神様はこの一歩一歩私たちにその次にしなければいけない明確なことを与えておられるわけなんです。ゆえに、神様は ここからですね、いいですか。信頼しなさいという言葉を使うわけです。箴言の3章の5節6節、有名な箇所、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。今はわからないけれども、でも心を尽くして主に頼っていく、信頼していけば、まっすぐな道、はっきりとした道を与えてくれると。このように神様に信頼するものを神様はとっても喜ばれます。そして神様は、ここがすごいです、友達のようにして私たちにご自分がなされようとすることを明かしてくれるんですよ。どうですか、一番信頼できる人に自分のことを一番明かしますよね。神様が同じようにしてくださるんですね。アブラハムに対してソドムのことをですね、話すときに神様言われました。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。今度はダニエル書を見るとですね、ダニエルの書もですね、ものすごい詳しいですね、これから起こる人間の歴史で起こることをですね、もうダニエルがぶっ倒れるほどですね、これ与えておられるんですよね。なんでか、もうダニエルがもう許容範囲を超えるぐらいですね、与える。で、なんでかって言ったらこう言ってるんです。神に愛されている人、ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。愛されてるんですよ。ダニエルが神様に忠実に仕えている中で、神様本当にダニエルのことが好きだったんです。それでもこれから起こることを明らかにしてくれたんですね。でイエス様が弟子たちにこう言われました。よ、マタイの11章の25節で、天地の主であられる、あ、これ弟子たちに言ったというよりも神様に祈ってますね、弟子たちについて。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。ここ大好きなんです私。弟子たちがですね、例えば悪霊を追い出したり、イエス様の名前によって悪霊を追い出したら、はしゃいでるんですよ。出て行きましたよ、そこで喜んでるんです。でワクワクしてるんですよ。もう素直にイエス様が言われてることをそのまま受け入れてるんですね。もちろんですね、この有頂天になってるからね、あなたの名前が天に書き記されてることをもっと喜びなさいとか言ってちょっと戒めてるんです。でもやっぱり嬉しいんですよ、イエス様もね。もう神、父なる神様に褒めたたえて幼子たちに表してくださいました。そして群衆に例えを話しているのに、弟子たちにははっきりと語られた理由をイエス様はこう言われています。マタイの13章の16節と17節で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。すごいですね。旧約時代に預言者や義人が出てきたけれども、彼らが見たいと思ってたのが見ていなかったのを、そこにいる元漁師であった弟子であるとか修繕人であった男である、男たちにですね、イエス様を見せてくださっていた。そして有名な箇所、ヨハネの15章の14節と15節、弟子たちにこう言われました。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は何ですか、私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。なぜか、しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことをあなた方に知らせたからです。信頼関係が神とある中において、神は私たちに信頼を寄せてくださる。これすごいことだと思いません？頼りないじゃないですか私たちにもかかわらず忠実なものと認めてくださり、そしてご自分のことを明かしてくださるわけなんです。もう一つ、私たちキリスト者にとっての素晴らしい特権は預言であります。アモスが、預言者アモスがこう言いました。3章の7節で、誠に神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。 もうすでに神様のご計画が預言者たちによって示されているので、私たちはこれまで起こったことのみならず、これから起こることを確信を持って待っていることができるわけなんです。ワクワクしながら見ていくことができる。第2ペテロの1章の19節に、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明朝があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めると良いのですと。これね、特にいつも言ってるんですけども、ちょっと慣れてない方はちょっとびっくり、女性の方はね、これよく心を留めてください。女性雑誌にしか占いはないんですね。男性雑誌に占いはないです頼りたいんですよ、何かにすがりたいんですよ。でもたくさん神様はもう十分に私たちは知るに足るですね、これから起こることを予言によって示してくださっています。特に旧約時代よりも新約時代に生きる私たちは幸いなんです。ダニエルは天使からこう言われたんです。この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探り回ろうってこう言ってます。でも黙示録にはこう書いてます。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからで、まだ近づいていないよとダニエルに言ったんですけれども、使徒ヨハネはですね、私たちに対してもう開かれてるよってこう言ってるんです。だからあそこに出てくる、幻に出てくるですね、子羊なるイエス様が持っているその巻物はですね、開かれていくんですよ。どんどん封印が解かれて開かれて、そして最後はですね、力強い御使いが開かれた巻物をこうやって持ってるんですよ。このような知識が私たちに与えられてます。もう一つの知識は神の奥義と呼ばれている知識です。英語だったらミステリー・オブ・ガッドですね。でこの定義がエペソの3章の5節に書いてありますが、ちょっと開いてみますか。定義ね、これ大事な定義ですね。お読みします。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでしたって、ここです。とても大事ですね。奥義という言葉を聞くと日本語ではなんか極めていくと、何かをね、なんか分かんないけどね、武道の奥義、何の奥義ってありますよね、分かりますよね、なんかずっと奥にあるようなね、そこに行ったら初めて真理が分かるみたいな。で英語だったらミステリーって言ったら、いわゆるミステリー小説みたいな意味ではあります。どっちも違うんです。どっちも違うんですよ。以前は隠されていた、分からなかったけれども、この時代になって人たちを通して神様が取っておいた真理なんですね、掲示している。今は明らかになったものだということなんです。ちょうどこれは誕生会でバースでですね、サプライズする時のものです。その人のことを思ってですね、隠してるんですよね。でずっとみんなで、ね、じゃこれね、こうやってああやって計画するわけですよ。途中でバラしたら意味ないですよね。その人のことが大好きだからずっと隠してるわけなんですよ。いろいろ計画を練るわけなんですよ。そしてその時になったらうわっと出すわけなんですね。そして神様は使徒たちによってそのサプライズをですね、今しておられるんだよ。具体的にはユダヤ人だけではなく異邦人も神の家族の中に入るんだよということであるとか、福音の奥義ですね、これを示したんだよ。でこれをですね、私たちが知っていくことが教会の役目になります。どれほど優れたものか、どれほど偉大なものか、どれほど力あるものか、これを知っていくことが私たちの務めです。最後にですね、エペソの1章を開いてください。1章の17節と18節、19節をお読みします。 お読みしますね。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものか、どのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。受け継ぐもの、私たちが受け継ぐものを心の目ではっきりと見ることができるように、どんなに栄光に富んだものかを見ることができます。そして知識のみならず、今度は力ですね、全能の力の働きを知ることができるように。この2つですね。ただ知識としているだけではなく、悟るだけではなく、力を持って体験していくことができるようにというですね、この2つが聖霊の力によって、聖霊の啓示によって与えられるんだよということであります。どうか聖霊に満たされましょう。そして悟っていきましょう。神様は信頼するものを喜ばれます。明らかにしてくださいます。もちろんわからないことはたくさんあります。先ほど勉強した通りです。隠されているものは主のものであると。けれども明らかにされているものに対して、私たちがもうじっくりと自分を浸してって、そして信頼していくときに、神様ご自身がいっぱいご自分のこの懐に持っているものを皆さんに明かしてくださるし、明かしてくださるだけではなくて、力を持って体験させてくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、私たち今求めたいと思います。ここにいる愛する兄弟と兄弟姉妹とともに求めたいと思いますが、どうか私たちに啓示の御霊をお与えください。聖徒の受け継ぐ者の御国がいかに優れたものであるかを、その召しがいかに優れたものであるかを悟ることができますようにお願いいたします。それに私たちが応答していくことができますようにお願いいたします。そして私たちが知るのみならず、本当に信じてって、あなたの力を、全能の力を体験することができますようにお願いします。私たちにできることは何もできません、ありません。しかしイエス・キリストにあって私たちは何でもすることができると、あなたは約束されました。あなたから離れては何もすることはできませんけれども、あなたによっては何でもすることができることを感謝いたします。天のお父様、どうかこの教会にこの全能の力を働かせてくださいますように、私たちが信仰を持つことを勉強していくことができますように助けてください。お願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主の御名によってお祈りします。アメン。